私の手作り。理事、黒木京子。
5分。
昭和40年、仙台の盲学校の先生の紹介で、東京は杉並というところにやってきました。仙台の盲学校の先生が、雑司ヶ谷の盲学校の先生と同級生で、その縁で、杉並の治療院に住み込みで働くことになったのです。そして、その下宿先の先生の奥さんに編み物を習ったのをきっかけに、手作りすることの楽しさを知ったのです。最初は2本の棒を使って毛糸を編んでいたのですが、編み目を落としてしまったり、うまく拾えなかったりして、思うようにいかず、一向にはかどりませんでした。その後、かぎ針編みを教わると、こちらはすいすい編めて、編み物がとても楽しくなりました。襟巻きやポンチョを編んだり、四角や三角や丸のモチーフをたくさん編んだりしていました。初めての大物は、こたつがけでした。これは出来上がると知人にプレゼントしました。それからは何か編んでは人にあげて、自分のところに作ったものは残っていません。中野に越して中市郷に入ってからは、沼袋の障害者福祉会館での編み物教室に参加して、30年以上続けています。その間に教えてくれる先生が3人くらい変わっています。一昨年くらいから苦手な棒針編みにも挑戦しています。先生が編む硬さや編み目が落ちていないかなども丁寧に見てくださり、昨年はベストを完成させました。また編み物教室で作った作品は、毎年感謝の集いで展示しています。ぜひ手に取ってご覧ください。他にも長く続けている手作りがあります。それは紙を使って作る鶴です。単語帳くらいの大きさに切った紙を折り、小さなパーツをたくさん作って組み上げていくのです。首と尻尾と両方の翼の中央は籠状になっていて小物入れにもなります。この鶴も作ってはプレゼントしています。また最近は作ってほしいと頼まれることもあり、時間を見つけては紙を切ったり折ったりと小さなパーツをひたすら作っています。そして最近始めたのがマット作りです。これはこのご時世、不織布のマスクがゴミとしてたくさん出ます。そこで使用したマスクの再利用を考えました。まず、マスクをよーく洗濯します。そしてそれをくるくると巻いて棒状にします。棒状になったマスクを芯として、毛糸を筒状に編んでロープのようにします。さらに、そのロープを渦巻きに外側に向かって巻いていきます。そして接する部分を縫い留めて、固定すればマットが少しずつ大きくなっていくというわけです。もったいないから出た作品作りです。これからもいろいろなものを気の向くままに作っていきたいと思います。写真、説明、本文に書かれた黒木さんのお手製の作品です。マスク再利用のマットとその上に白い紙製の羽を広げた4羽の鶴が向き合っています。写真終わり。私の手作りを終わります。